Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。4月ですね、新しい年度のスタートということで、入園とかご入学とか、そういうことを控えてらっしゃる方多いと思います。おめでとうございます。で、こういう時にですね、まだね、実際に学校や幼稚園とか始まってないとは思うんですけれども、これからですね、お子さんにとって新しい環境馴染まないといけないことの始まりだったりとか、あとは生活が変わったりしますね。時間配分とかね、そういう新しい環境、新しい生活への、適応っていうのをね、お子さんもお母さんもしないといけなくなるんですけれども、もちろんお母さんめっちゃ大変なんですが、お子さんもね、ちょっとね、その中で幼稚園楽しみ、小学校楽しみって思っていても、ちょっとね、そういう適応するのに時間がかかったりして、ストレスを抱えたりする時期でもあります。で、そういう場合に比較的多いのがね、めっちゃ甘えん坊になるっていうね、ことがあったりしますよね。で、お母さんからしたら、今まで平気だったことがなんでなんか一人でできなくなるんだろうとかね、そういうことが起こったりしますけれども、まあ、お子さんがそういう今一生懸命頑張ってるんだなっていう風に、そんな場合は認めてあげていただければいいかなっていうふうに思います。で、その甘えん坊された時のね、対応の仕方なんかもちょっと後でお話ししてみたいなと思いますので、今日もぜひ30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、新しい年度で新しい生活で、お母さんもお子さんも、適応、新しい環境にね、しないといけないっていう時期が、始まります。で、お母さんももちろん大変ですよね。時間配分が今までと変わったりとか、子供をせかさないといけないっていうようなことが増えてきたりするんですけれども、この時期ってね、やっぱりお子さんもね、めちゃめちゃ頑張ってますよね。で、子供も頑張って、ストレスがちょっと現れたりするんですけれども、多いのがお母さんにめっちゃ甘えるっていう 現れ方っていうのが多いんですよね。でその一番多いのが多分ねよくあると思うんですけど、3歳4歳ぐらいのお子さんに多いのがねえねえがめっちゃ増える、お母さんお母さんママママこっち見て見て見てこっち向いてみたいなねアピールがすっごい増える時期でもあったりします。なのでこの時期はねぜひね見て見てお母さんお母さんって呼ばれたら何って本当に体ごと振り向いてあげてほしいんですが、お母さんも実はそうも言ってられないっていうこと結構あると思うんですよね。なんか今何今忙しいのご飯作ってんだからあんたのみたいなね、そういうこともあると思います。だから見て見てに答えてあげたくてもすぐに答えてあげられない時ってありますよね。でそういう時どうしたらいいかなっていうことなんですけど、忙しいのお母さんちょっと今これしてるからってほったらかすとか、あるいは後でやってあげるからって言ってその後でを実行しないとかになるとお子さんってどんどんねストレスが増えていっちゃうんですよ。なので待ってねはいいんですけど、その待ってって言って待ってもらった後は必ずお待たせって言ってそばまで行ってあげてほしいんですよね。例えばお母さんこれ見てこれ見てってお子さんが来た時に、あお母さん今ご飯作ってるんだ、ご飯作るの終わったらねってもし言ったとしたら、ご飯作った後そばに行ってあげて、さっきの何だったお待たせって言ってあげてほしいし、あと時間5分待ってねとか言ったとしたらその5分経ったら必ず、行ってあげてほしいんですよね、そばまで。でそうすることでお子さんってなんかね5分待ってって言われた時に待ったらお母さん来てくれるって分かれば、だんだんだんだんねその過剰なアピールも減っていくんですよ。後で言おうっていうふうに思っていけるし、なんていうのかな、こう待てるようにだんだんなります。最初はね例えば1分待ってとか、極端な話10秒待ってから始めてもいいんですけれど、それ待ってもらってで、それの後その待ってもらった後にお待たせっていうことを約束を守るっていうんですかね、してもらうことでだんだんだんだんその待てる時間っていうのが長くなっていくので、最初もし10秒からスタートしたとしたら1分待ってね、3分待ってね、5分待ってねっていうふうにどんどんお子さんが待ってる時間っていうのを伸ばしていってあげるといいかなと思います。でちゃんと受け止めてもらえるっていうことが分かればお子様安心するので、あんまりねねえってば今とか今見てとかっていうのがだんだん減ってきます。いきなりは無理ですけど、やってるうちに減ってくるので、ぜひねその待ってって言った後必ず見てあげるっていうのを心がけて見てあげてほしいなと思います。はい、では今週の1曲です。クイーンで I was born to love you。With every single beat of my heart, yes, I was born to take care of you. Every single day, hey, 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 hey. I was born.
about you. I wanna love you, love you, love you. Born to love you, born to love you. Yes, I was born to love you.
を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します、子育てオーガナイザーさえたんこと田中さえ子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
大阪でご活動中なんですよね。
はい、はい、そうです。
はい、子育てオーガナイザーっていう風にご紹介したんですけれども、はい、子育て中のお母さんを応援してらっしゃるっていうのは前から、ね、はい、イメージとしてあるんですが、はい、具体的にどういうことをされてるんですかね。
そうですね、この子育てがひらがなで子育てって書かせていただいてるんですけど、
はい、
多分皆さん子育て中にこう子供を育ててるっていうのもあるけれども、自分も大人になった時より、うん、子育てした時の方が育ってるなって感じることいっぱいあると思うんです。子供に育ててもらってるというか。なので、まあ、子育てをしながら自分の己の子育てもできるようなことがあればいいなと思って、私が勉強してきたこととかもすごくそういうのに役立てることが多いので、そういう名前にしています。
なるほど。じゃあ、あれですね、だから子育てっていうと子供のことって思いがちですけれども、子供を育てると同時に自分も育てるってことですね。
そうですね、私はなんかその方がすごいこう重きを、自分の人生として重きを置いてる感じがするので。
でも分かります、振り返ったら育ってますよね。
そうです、
その時に本当に具体的に意識してなくても、私今成長中とか思ってなくても、
そうですね、
子供に育ててもらうって確かにあると思いますね。
はい、その思いでやっております。
はい、ありがとうございます。じゃあその田中さんなんですけれども、前もね、こちらの番組以前も出ていただいたことあるんですけれども、その時もお伺いしたんですが、日本ライフオーガナイザー協会というところでお片付けのお仕事をされてるんですが、
はい、
現在関西支部の代表でいらっしゃる。
そうですね、全国にこう地方によってチャプターというのがあるんですけれども、はい、関西チャプターの代表を、現在させていただいております。
あれですか、その協会、ライフオーガナイザー協会というところの関西の皆さんをまとめてる感じですか。
そうですね、関西のみんなでこういろんなイベントをしたりですとか、はい、それぞれ活動する中でそれをみんなで告知したりとかっていう風にこうグループごとみたいにこう、ね、なってるんですけども、うんうんうん、一応そこの代表ということをさせていただいております。
なるほど、はい、じゃああれですか、今なんかあります、そのイベントするとかおっしゃってたじゃないですか、
はい、
今
5月にイベントがありますので、今日はそのお話をぜひさせていただきたいなと思っております。
大事な告知が、
は
い、ということですね。
はい、そうなんです。
わかりました。5月っていうのはもう近々ですよね。
そうですね、はい、毎年ですね、5月になりますと5月30日をゴミゼロから取ってですね、オーガナイズの日というふうに記念日設定させていただいてるんですけれども、はいはい、日本ライフオーガナイズオーガナイザー協会が決めた、オーガナイズの日という日までの2週間を、うん、ゲットオーガナイズドウィークというふうに名付けまして、はい、全国でそれこそチャプターごとにですね、皆さんにライフオーガナイズを知っていただく、あるいはオーガナイズを通して皆さんの生活を楽に、楽しくしていただくためのイベントを開催しております。
じゃあその5月が結構 あちこちで
そうです、
いろいろあるんだよ、はい、っていう感じですか。
30日までの2週間に本当に全国でイベントをしておりまして、うん、はい、今全国のライフオーガナイザーたちがこのイベントに向けて、準備をしているところです。
なるほど。で、具体的にどんなイベントですか。
はい、大阪はですね、大阪のお話でいいのかな。ここは
いいと思います。
はい、今回ですね、関西チャプターとしては大阪だけになるんですけれども、はい、大阪市住まい情報センターといって、谷町線 と堺筋線の、うんうん、天神橋筋6丁目という駅があるんですけども、はい、その上にある、大阪市立住まい情報センターというところで、はい、5月の16日の土曜日にイベントをするんですが、うんうん、チャリティーイベントっていう名前になっておりまして、
ほいほい、
この皆さんが来ていただいた参加費もすべて、チャリティーの方に使わせていただくということになっています。毎年チャリティーさせていただいてて、はい、今年で10年目になるんですね。
あ、結構じゃあ長い間やってらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。
チャリティー具体的に何のチャリティーですか？
一番最初に始まった時は東日本大震災のためのチャリティーだったんですけれども、はい、それから北海道地震だったりとか、うんうんうん、熊本の地震だったりとか、うん、あと西日本の豪雨の時とか、はいはいはい、その年によって寄付先が変わったりはするんですけれども、
なるほど、
はい、ちゃんとどこにおいくら、寄付させていただきましたっていうのも協会の方から後ほどの告知をさせていただいたりしております。
なるほど。じゃあそういう、チャリティーイベントだから一つの目的の大きなものとしてはチャリティーだっていうことですね。
はい、皆さんの生活にお役立ちの、情報を提供してそれを社会貢献として使わせていただくというのが目的です。
なるほど、なるほど。じゃあそのお役立ちの部分ですけど、
はいはい
チャリティーはだからその参加費とか、はい、そういうのが集まった後分配されて、はい、報告があるよっていう感じなんですよね。
はい、
じゃあお役立ちの部分、
お役立ちの部分ですね。本当にねその地域によってテーマがいろいろ違うんですけども、はいはいはい、今年の大阪はですね、はい、片付けとの付き合い方で人生が変わるっていう題名になっています。で片付けしたいなとか片付けせなあかんけどなって思ってる方、うん、多分多くいらっしゃると思うんですよね。
思います、思います。
でもそのそれこそこのちょうど今日のオープニングにありましたけど4月とか3月の終わりってこうね、うんうん、日本の場合はこう年度が変わるので、
はい、
生活がガラッと変わる、うんうん、でその時に大きく掃除をしたいとか片付けをしたいって思う方多いと思うんですけども、でやりたいけどできひんとか、うん、どうやってやったらいいんか分からへんからなんとなくやってるとかっていうことも多いと思うんですよね、うん、
はい、
で、子育てをしてれば特にその子供が育っていく段階でいろいろこう片付けのパターンも変わっていくでしょうし、
はい、
目的も変わっていくと思うんですよね、はい、そういうところをちょっとライフオーガナイザーと一緒に考えていただけるような一日にしたいと思っています。
なるほどね。そうですよね。私なんかも子供が、ま、ほら模様替え含めゴロッと家の中が変わりますものね。
そうですね。
持ってくるものが違う、変わるし、
そうなんですよ。
例えば幼稚園に入ったら入ったで、じゃあこのお支度バッグどこに置くとか。
本当にそうなんですよね。その自分が使わないけれども、うん、家族が毎日使うもので
、そうですよね、
によって動線も変わるでしょうし、うん、本当にそれが使いやすいと使いにくいだけで、それこそママのイライラが増えたり減ったり大きいと思います。
私一個本当にねここにあるのがきっとベストに違いないって自分で思って、うんうん、幼稚園のお支度物の置き場を作ったのが全くそこに置いてくれないっていう。
そうなんですよね、うん、なんかこちらは良かれと思っても、はい、家族に合わないこともあるだろうし、うん、家族の得意不得意もあるだろうし、
うん、
かそういうところをこう、ね、自分と家族だけで考えてるとそれこそこう いざこざになったりとか、うん、なんかね、うん、こう
あるある、
本当はいいように思ってるのがうまく伝わらなかったりっていうこともあるんですけども、うんうん、そこにこうプロの視点から、
はい、
お役立ち情報をお伝えできればなと思っているところです。
なるほど。じゃあそれにイベントでそういうことをお話が聞ける。
そうですね、うん、まずは、そのタイトル通りライフオーガナイズを知って人生が変わりましたっていうお話をまず聞かせていただくんですけれども、お子さんをお二人育てていらっしゃって本も出版されている、横浜のライフオーガナイザーの方に今回は来ていただいて、まずそのお話、どんな風にご自身がそのライフオーガナイズを知ったことで人生が変わったかとか、うんうんうん、っていうところをお話しいただいて、はい、そしてですねその後、関西のライフオーガナイザーが実際にお客様のところに行ったお話、ライフオーガナイザーの実践したところのお話なので、
うんうん、
個人がこうでしたっていうのではなくて、
はいはい、
ライフオーガナイザーがお客様と、どんな風にどんな片付けをしてそれがどういう、効果があったかとか何が良かったかっていうのを、お伝えいただくんですけれども、それを、うん、 それを一緒にその状況を自分だったらどうするかなとか、どんなことがうちだったら目的になるかなっていうようなことを一緒に考えていく、うんうん、一日にしたいと思って、ワークを実践を聞いてワークをするっていうような時間を持ちたいと思っています。
あ、なるほど。じゃあ例えばじゃないな、なんていうのかな、このお話の中にもそれぞれのライフステージに合った実例というか、その片付けのお話が聞けて、はい、ワークをするっていうのはそれを自分に当てはめて考える。
そうですね、一応ライフステージと片付けの関係というタイトルにしてるんですけれども、はい、子育てママがね興味を持っていただくことが多いので、子育てをされている最中、うんうんうん、おっしゃった通り、その子供が生まれて荷物が爆発的に増えましたとか、はい、もうよく聞くお悩みなんですけれども、うんうんうん、それをどうやって片付けられたかっていうところですね。あと、うん、そのお子さんが育つって結局でもね10年ぐらいだと思うんですよね。自分の子供が何もできないところから自分である程度できるようになってっていう、
うんうん、そうですね、
ね、はい、本当に親ががっつり関わるのが10年15年ぐらいだと思うんですけども、うん、その後子供たちの巣立ちっていうのも来るわけですよね。
ほうほう。あ、じゃあ逆にぽっかりと。
そうです。その毎日荷物だらけだったところから、例えば、進学のためにお家を出られたりだったりとか、うんうんうん、はい、就職でお家を出られたりというところが、まあ、スカッと空いてしまった時に、うん、結構あるのがそのままになってて、だんだん荷物置きの部屋になってますみたい
な
こともあるわけですよね。で、それはこう体験してない人ももちろんいらっしゃるんですけども、はい、じゃあもしそうなった時に私だったらどんな片付けをしたいかなとか、どこに人は悩みを、そういう状況になったらどこが悩みになるのかなとかいう話を、うんうんうん、聞いて考えるっていうのをやっていくんですね。それが子育てと巣立ち、そして皆さん結構今社会問題的にもなってると思うんですけど、実家の片付け、
おう、はい、ありますね、
ね、自分じゃないのでで案外自分の荷物がいっぱい残ってたりだったりとか。
そうですね、
自分のご実家もですし、うん、義理のご家庭の、ね、義理の親の家を片付けないとみたいなこともあると思うので、実家の片付けを専門にやっているオーガナイザーのお話、うんうんうん、でその後、ご自身がシニアになった時、例えばダウンサイジングをするべきなのかとか、うんうんうん、次の住まいを変えるっていう風な方もいらっしゃるだろうし、はい、そうなった時に本当に、うん、ね、十何年以上とか20年とかの先の話かもしれないけれども、そこを知っておいてというか、そこを考えてあるのと考えてないのとでは結構持ち物だったりとかも変わってくるかなっていうところもあって、ちょっと想像して自分の未来のお話は想像して考えていくようなことができればと思っている次第です。
なるほど。なんかすごいこう流暢にいっぱい説明してもらったんですけど、あれですよね、だから私なんかは今まさに子育て世代で、はい、上の子が中2で下の子が小5っていう感じなんですけど、はい、これからそんなに遠くない先にもしかしたら長女も出ていくかもしれないし、
そうですね、我が家もまさにそうなんですよね、
うん、でそういうなんか未来のことをだからその時になってから考えてもいいかもしれないけど、それよりもそのワークでなんとなく想像をつけておけばっていう感じですね。
実例を聞けるっていうところで全然その想像がつかなかったとしても、うんうんうん、あ、こんなことで悩むんだとか、
はいはいはい、
あ、こんなことが起きるんだ、はいはいはい、みたいなことを、知らせてもらえる。じゃあその時になってえってなるよりは、うん、あ、もしじゃあ私だったらそういうふうに考えるかなとか、こうしたいなとかっていうのが、うん、考えられる時間があったらいいなって私自身が思った話だったんですよね。
なるほどね、わ、うん、かる気がします。
うちも高3の娘が、もう一番上が高3で、うん、高校1年生になった息子と中学校1年生になった娘がいるので、うんうん、それこそ高3の娘はもしかしたら出ていくかもってなったら、
いや寂しい
ね、一人分の荷物がなくなるわけじゃないですか。
そうですね、
そうなった時にじゃあ残った家族がそこをどう使うのかとか、うんうんうん、ずっと置いといてあげるべきなのかとか、うんうんうん、ね、そこをこうちょっと考えてみるだけで、うん、結構こう道が変わってくるんじゃないかなと思っています。
なるほどな。じゃあそういうことをぜひ未来のことも含めて一回考える機会にしてもらえればいいなってことですね。
はいは
い、
それとかこうね、例えば実家のお母さんとか一緒に来ていただいたりとかっていうのも
ありかもしれないですね。ちょっと考えをね。
そうですね、うんうんうん、その子育て世代からシニアの世代まで幅広く実例が聞けるので、
はいはい、
未来のことっていう時もいいですし、今そこにいる方もぜひ聞いていただきたいと思っているので、う
ん
う
ん、なるほど、もちろんですね、
はいはい、親子で来ていただけたりするととっても嬉しいです
ね。あ、いいですね、はい、それね、お母さんの考えもちょっと 刺激になればですよね。
そうなんです、ね、親子で言うと喧嘩になりますけど
わかります、
はい、他人が入るととかね、他人の知恵が入ると
そうですね、
あこんな方法もあるんだねっていう風に考えていただけたらすごくいいかなと思いますし、うんうんうん、それが社会貢献になるんだよっていうことであれば、じゃあ普通のセミナーを聞くプラスになるのかなと思ってます。
なるほど、分かりました、はい。じゃあ、もう一度おさらいしますけども、はい、そのライフオーガナイザー協会のチャリティーイベント、
はい、
5月16日土曜日に、
はい、
大阪市の住まい情報センターであるということですね。
はいはい、そうですね。
じゃあ例えば詳しいことが知りたかったり、はい、お申し込みしたいわっていう方はどうすればいいですか？
はい、ホームページの方からお申し込みいただくことになっておりますので、
はい、
ライフオーガナイザー関西チャリティ2020で検索していただければ出てまいります。
あ、はい
はい、ちょっと長いですけれども。
そうですね、はい、おさらいしましょうか、はい、ライフオーガナイザー関西チャリティ2020ということで、はい、そしたらもうホームページがバーンって出てくる。
そうですね、ホームページも出てまいりますし、はい、関わってるライフオーガナイザーが皆さんにお伝えしたいことをいろいろブログで書いておりますので、あ、はいはい、もっと細かい内容とかだったりとか、うんうん、スタッフの思いなんかも伝わるかなと思っておりますので、ぜひそれで検索いただければ情報出てまいりますので、
わ、はい、かりました。そうですね、ブログとかいろいろ見ていくといろんなことが、
そうですね、
想像できて面白いかもしれないですね、はいはい、さらに。はい、わかりました、ありがとうございます、
はい。
じゃあ、来週もね、さえたんお越しいただくんですけど、はい、来週はね、さえたん の個人的なお話もちょっと聞ければななんて思いつつ、
ありがとうございます。
はい、で、ライフオーガナイザーのチャリティーイベントについて今日はたくさんお話しいただいたんですけれど、どうですか？やってて楽しいですか？
そうなんですよ、うん、ライフオーガナイザーも楽しんでやらせていただいているので、
はい、
楽しそうなライフオーガナイザーも見ていただきたいなと思っています。
それは面白いかもしれないですね、はいはい、もうね、結構ライフオーガナイザーの人私も接してて思うんですけど、本当楽しそうな人が多いですよ ね、
そうですね、
楽しそうにしてる人が多いから、うんうんうん、
はい、
見ててこっちも幸せな気分になること多いので、ぜひ、興味ある方はご参加いただいて、
はい、
大いなる刺激を受けていただければなと思います、
はい
はいはい。では今週のゲストは大阪でご活動中の子育てオーガナイザーさえたんこと田中紗友子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before.
And I can't see FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね。4段階のライフステージに合わせて、それと片付けの関わりについてっていうね、イベントがあるよっていうお話だったんですけれどもね、私なんかはね、結構自分が高齢出産、晩婚の高齢出産なもんで、子育て世代であると同時に、そろそろ本当に自分の老後も考えないといけない年齢にも差し掛かっていたりしましてね、面白いなと思いながらお話伺いました。で、遠くない未来のことと結構遠いかもしれない未来のことも今から考えておけばね、備えっていうものができると思うので、全く想像してないでその場面になった時の慌てようっていうのはね、多分ね、恐ろしいものがある気がします。なのでプランニングするまでもなくても、ちょっと想像するためにもね、ちょっと参加してみたら面白いんじゃないかなと思いましたので、気になる方はぜひ、会場までお越しください。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。